青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは株式会社カフェリング代表、クリエイティブディレクターで株式会社ナンバードット代表の青木千秋さんです。青木さん、千秋さんとはどんなご関係なんでしょうか？
はい、もうね、30年どころか40年のね、もうあの友人ですね。
40年、
うん、長いです、
はい。
今あのカフェリングというね、まあ、日本で一番こうプラチナの、指輪をたくさん売っている今社長なんですけど、はい、まだそのジュエリー業界に入る前の、頃から知ってるんですよ。ですからまだ、40年前ですから、ね、
はい、
まあ、あの2歳ぐらいの時に
そうなんですね。長年のご友人と言っていいんでしょうか？
まあもうね、友人ですね、はい、
はい、はい。それではこの後、青木千秋さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社カフェリング代表、クリエイティブディレクターで株式会社ナンバードット代表の青木千秋さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずはゲストのプロフィールをご紹介します。青木千秋さんは大阪府出身、29歳でコンピューターのソフトウェア制作会社を起業し、その後35歳でジュエリー業界へ転身。ジュエリーをもっと楽しんでほしいという思いからカフェリングを立ち上げました。カフェリングは東京銀座に本店を構えるほか、全国取扱い88店舗にて展開されています。さらに去年11月からナンバードットというジュエリーブランドも立ち上げていらっしゃいます。今回青木さんがこのブースに2人いるという珍しい状況なんですけれども、
ね、
血縁関係は、うん、ない
ないですね。
全く別の青木さんということで、
もともとはあの、まあ、又野さんって名前だったんですけど、
はい、
ご結婚されて青木さんっていう名前になって、
はい、じゃあ出会った時はまだ青木さんではなかったんですね。
そうなんです。
そうなんですね、
はい、
ありがとうございます。今日はちょっと私初対面なんですが、千秋さんと呼ばせていただいてよろしいでしょうか？
はい、ぜひお願いいたします。はい、
さあ、そして先ほどもお話ありましたが、青木さんとはこう千秋さんがジュエリー業界に飛び込む前からお知り合いだったということで。
そうなんです、
はい、その背景も少しお聞きしてもいいですか？
まあ、あの僕はもともとプロセールスの世界で、まあ、キャリアを積んで、そして能力開発の道に入った人間なんですけど、まあ、そのブリタニカという、もともとその142カ国に支社のあるダイレクトセールスのね、まあ、世界で僕はキャリア積んだんですけど、はい、そういう分野にね、もともと千秋さんもいらっしゃって、そして、まあ、本当に優秀なトップセールスマンで、すごく頑張り屋 でちょうど私がそのブリタニカを辞めて、これから能力開発のまあ、仕事に入るという、その辺のところですよね。だからちょうど40年ぐらいかな、もうお付き合いはね。その時に千秋さんの組織の研修を私がしたんですね。そしてあのこの中で自分が好きな人手挙げてって聞いたら、
はい、
はいって一番先に手を挙げて、千秋さん、あなたは、まあ、あのその時は千秋さんって言いませんよ、又野さんでしたけども、はい、あなたはね非常に前向きなので将来成功しますよって。でもまだその頃は本当にね若い、
20前半ですね、
うん、前半も前半、
1歳か2歳ぐらいの時だと思うんです
ね、
うん、そうだよね、
20歳21かそれぐらいだと、うん、もう本当にね ポジティブが洋服を着て歩いているような前向きな可愛い子でした、はい、今も可愛らしいんだけどね、リスナーの方には見てもらいたいぐらい可愛らしいんだけれども、はい、その頃はそういう感じ。
そうなんです、うん、その頃のことは千秋さん覚えてらっしゃいますか？
はい、はっきり覚えております、はい、
そうだったんですね、うん、
だから青木社長から一番最初に、うん、なんかこうね、言葉かけられたのが、君絶対将来伸びるよって言われたことが、うん、未だに宝物です。
じゃあちょっとその言葉を胸に歩んできた背景をぜひお聞きしたいんですが、はい、今朝は青木千秋さんがなぜパソコン業界から転身してジュエリー業界に飛び込んだのか、成功に至るまでの苦労を伺いたいと思います。まずは千秋さんが現在代表を務めていらっしゃいますカフェリング、こちらはどのような会社なんでしょうか？
プラチナジュエリーを中心とした、ブランド展開してまして、はい、現在銀座にショップを構えてまして、日本全国の宝石店88店舗にカフェリングという名前で、まあ、ブランドのコーナーを構えていただいて卸展開をしています。で、商品は主にブライダルリング、結婚指輪とか婚約指輪を中心に、あとファッションジュエリーも、ファッションジュエリー、アニバーサリージュエリーを、はいはい、展開しています。
多岐にわたってさまざまな種類を展開されてるんですね、はい。千秋さん、クリエイティブディレクターという肩書きもありますけれども、はいはい、クリエイティブディレクターとしてはどのようなことをされているんですか？
私はクリエイティブディレクターって、ね、いろんなこう業種にありますけれども、例えば単なるデザイン、ジュエリーのデザインとかグラフィックにとどまらず、ブランドの世界観やコンセプトを形にして、統括しているっていうのが私の仕事ですね。で、あと社長もついてるから、人事的なこととか、お金のこととかっていうこともプラスアルファ、社長業としてもやってるんですけども、主にそういうクリエイティブディレクターっていうのはそういう形にしていくっていうことを、中心に私は担当しております。
でもね、ものすごくアイディアを出すので、世界特許まで持ってるの、
はい、
二連っていうね、あれすごいよね。まだ会社作ったばっかりの時だよ ね、
う
ん、あれね。
そうですね、カフェリング立ち上げてすぐの時です、
ね、そうだよね、はい、世界特許、要するに普通の指輪の上と下で両方石が入ってるとか、はい、回すと自分のこうその時の気分で素敵な指輪ができる、
はい、うん、そういう知恵アイデアっていうのは千秋さんはどこから、
はい、私は、その多分二面の特許の時なんかは、ショップを初めてオープンした時に広告打ったらね、お客さん来ると思ってたんですよ、私、で打っても来ないわけですよ、で競合他社と、要は差別化をいかにするかをしないと、広告だけいくら打っても来ないっていうことを一番最初に学習して、ちょっと甘かったんですね、でじゃあ競合他社に勝つためにはどうしたらいいだろうと思った時に、他にないもの、ここでしか買えないものってなった時に、私二面仕様のリングがあったらいいのになってふと思ったんです。でそれをどこにも見たことないと、一回ちょっと特許というものに興味があったんで、申請してみようと、ダメでも別に恥ずかしいものでも何でもない、ダメ元で、でそれを特許チャレンジしたら、結構ストレートで一回でねスムーズに取れちゃったんですよ。
すごいよね。
で、それを弁理士の先生お聞きしたんですよ、で先生、特許って松下幸之助さんの二股ソケットの原理と同じ原理で君のは取れたんだって説明受けたんですけども、分かんないですよ私、で先生、特許って一体ね、一言で言うと何ですかっていうと、世の中にまだ何もそれは発表されてないものっていうことはまず一つ、これは理解してました、はい、あとはその特許は、特許と見なされたことによって、日本経済の発展に役立たせることが目的なんですって。
へー、
特許の。で私それ聞いた時に、じゃあ自社で差別化するためだけのリングって、なんか日本経済の発展にイメージできなかったんですよ。
なるほど。
もっとたくさんの人に、愛用してもらうためにどうしたらいいんだろうって真剣に考えた結果、ブランド作って卸を展開すれば、自分たちのお店以外のね、いろんなエリアのところで小売店さんが届けてくださるなっていうことがあって、そこから じゃあブランドを作ろうっていう一番のきっかけは、ブランドに憧れてというより、うん、そのリングをもっとたくさんの人に愛用してもらいたい、じゃあどうすればいいんだってなった時に行き着いた、うん、当時結果が、じゃあ名前をつけて、まあ、ブランド発表しようっていうことで生まれたのがカフェリングです。
そんな中で、はい、少しこうお話飛ぶんですけれども、はい、世界初の試みとしてピンクプラチナの共同研究にも成功されたというふうにお伺いしたいんですが、はいはいはい、そもそもピンクプラチナというのはどのようなものなんでしょうか。
はい、プラチナは、まあ、世界共通白いものだと思ってるんですね、うんはいまあ、皆さんでいうと銀色って思われてるのかな、うんうん、でそのプラチナを専門に扱ってるカフェリングが、まあ、どういうふうに専門かっていうとね、配合によってね、うん、同じプラチナでもアレルギーがちょっとね出やすい配合があったりするんですよ。
へー、それ知らなかった、
はい、例えばプラチナ の900だったらプラチナが 90% 純度あるんですけど、うん、あとの 10% は別の貴金属が入ってるんですね、うん、でそれをメーカーによって配合のものが違うんです、うんうん、パーセントも違うし、でそれをまあカフェリングはまあ極力アレルギーが出ない配合 でプラチナがプラチナのまま輝き続きやすい配合でとか、いろいろそういう配合を他社よりもちょっ と工夫して、でそれと公にオープンに配合を表示してるんですね。で他のね会社は意外と配合は公開してないんですよ。でもカフェリングは、私は今の段階でこれがベストだと思って、将来分かんないですよ、10年後とか20年後は、うん、でもそのベストをお客様にやっぱ配合してお届けしたいっていうのがあって、まあ、そういうのも特化してのプラチナ専門店なんですけど、まあ、白いプラチナしか世の中にないと。なぜ金はねピンクもあったりとか、いろいろ金色、ねね、ホワイトもありますね、うん、ホワイトゴールド、はい、そうそう、いろいろ色ついてあるのに、なんプラチナは白しかないと思って、はい、なんか色ってこれにピンクがついて面白いんじゃないかなとかって思って、うん、
なるほど、
チャレンジしたいって、またちょっとチャレンジ精神がここで出てきちゃって、
はい、
でそこで日本の中で一番その金属の開発に長けている東京理科大の研究室がもう一番ナンバーワンなんですね、うん、今でそこにお願いして、うん、まあ、教授と、その時、准教授だったのかな、とあと学生さんが、うん、そのピンクプラチナに対して一生懸命もう開発に向けて実験してくださって、うん、でも彼たちはねそれを卒業論文とかにするので、うん、本当に私はもう素材と研究費、研究室利用っていうのを、うん、出資させていただいて、うん、で学生さんたちはそれによって論文書けたり、うん、でね准教授はねそれでね教授になられたりとかね、皆さんだからすごいハッピーな、で学生さんもすごくいいところに就職決まったりとか、だからそういう研究しながらもちょっと学生さんの支援も含めながらで、でピンクが開発5年ぐらいかけてかな、はい、色が出ました。でそれ世界初なんです。
これまた世界初なの、
はい、ピンクとブルーと、ただ、うん、特許は取れたんですけど、特許ってね取れた後ね、じゃあビジネスとしてね成り立つかどうかってまた違う山があるんですね。取るまでの山が一つあるんですけど、
う
ん、取れた後じゃあそれ商品化できるかどうかとか、うん、いろいろあって、で私が今ピンクとブルーは世界特許を取ってるんですけど、うん、ね製品化ができてないんです。
なんでそれは
脆いんです、
はあ、そう、
色は出たんですけど耐久性がちょっとなくって、でそこで今ちょっと止まってるんですけど、ただ私は世界特許ピンクブルーのプラチナをこうやって作るっていう、まあ、一つのまあ事例なんですけど、うん、そこをもとに多分またね、うん、この20年後30年後分かんないですけど、また研究して、うん、もっといろんな技術が進んでいくと本当に世界初の着用できるピンクのプラチナとか、うん、ブルーのプラチナが誕生すればいいなと思って、
う
ん、
そりゃそうだね、
はい、それぐらいだって世界初で取れるっていうことは今までの人いっぱい失敗してきてるんですよ、
う
ん、っていうほど難しいっていう、だからそう次にバトンつながるね特許になればいいなって今思ってます。
すごく楽しみです、はい、それが生まれるのが、
はい、
はい
ね、
そうなんですね。じゃちょっと今カフェリングのお話を聞いたんですが、ちょっと起業する前のお話も聞きたいなと思っておりまして、はい、カフェリングを起業する前の経歴が企画会社とコンピューターのソフトの会社、
はい、
ここからジュエリー業界に転身というのは、はい、きっかけは何だったんでしょうか。
きっかけはね、パソコンのソフトを扱ってた時にね、私29の時に起業して、で起業する時に本当全くゼロからで、社会のこともよく分かってない、ただ売る自信はありますって、うん、元気ですっていうことだけで何も分かってない、でそういう人がやっぱり学ぶには、私フランチャイズが一番いいと思ったんですね。
なるほど。
でそれで最初フランチャイズでパソコンのソフト扱って、うん、でそのフランチャイズで扱い出して、なんとなくこうなんだって仕組みとか分かって、うんうんうん、そこから1年半後ぐらいに自分でもオリジナルのソフト作れるんじゃないかなっていうことで、オリジナルのソフトを作りました、うん、で作ったんですけども、で私はその当時まだ Windows95 とか、でよく自分も機械は今でもちょっとあんまり明るくなくって苦手なんですね、でその当時はもっと苦手 で私みたいにこの苦手な人が少しね、マスターしていけるとまた世界も変わっていくんじゃないかなっていうことがあっての初心者用のソフトだったんですよ。でやっとできたと思ったら、先方にバージョンアップどうしますかって言われたんですよ、今できたばっかりなのにと思って、でその瞬間にこのソフトは5年は皆さんお金出して買ってくれると思ったんですね、だけど5年以降はもう学校の授業とかサービスでつくソフトになるだろうと思ったから、それで多分お金はいただけないなって思って、でも5年っていう猶予をいただいたんで、私はその間にIT はこんなに目まぐるしく変わっていくのには向いてないと、ちょっとテンポも私遅いんで、だから向いてないから、この5年間ソフトがまだお金を出して、買っていただけるだけの需要がある間に、もっと地に足をつけて自分らしく取り組める、仕事を探そうっていうことで、なんか神様から5年間時間いただけた感じで、でも1回目のソフト作った時にもう瞬間、私無理って思って、あ IT 無理って、ね、向いてないと思って、結構一瞬でそこは判断して、そこからちょっとじゃあどういうものがいいかなって少し探し出して、で私も一般 の皆さんと同じように、誕生日とか記念日とか、なんか自分が頑張った時にちょっとジュエリーを買ったりしてたんですね。
なるほど。
でも本当に買ったって言ってももう15万とか頑張って20万ぐらいのちょっとしたダイヤモンドのね、リングとかペンダントなんですけど、でそれを買ってる時に、なんか私はなんかやっぱ幸せになりたいなって思って、今も幸せだけどこの先も幸せでありたいと思った時に、じゃあ私の幸せってどんな形って自分で通ってみた時に、いや年を重ねるごとにジュエリーをね、こうやって買い続けて買い揃えていける自分って、絶対幸せになってるだろうなと思ったんですよ。いや例えば不幸でジュエリーだけね揃えてますっていう人はそんな人いないと思うんですよ。やっぱりいろんなものが幸せの豊かな、精神的にも経済的にも豊かな中で、こういうことを身につけてより輝きたいなって思うから、っていうことはそれは一つの形として全てじゃないですよ。じゃあそういう自分になりたいと思った時に、いつもいろんなとこで買うんじゃなくて、ジュエリーはまあここかここでお願いしてるの、いつもメンテナンスも必要なものなので、っていうお店を持ちたい、探したいと思ったんです。で大阪で探したんですけど、見つけることができなくて、自分が望むドンピシャが、まあいっぱい探せばあったと思いますよ。でもちょっと本当 4,5 件探した中で、だからないなと思って、でも私と同じ風に思ってる人もいるんじゃないかななんて思って、じゃあ自分のためにジュエリーショップ作ろう、私と同じ思いの人も女性もいるんじゃないかなっていうことで、ジュエリーを次のステップに入れるようになっていって、少しそこで 1,2 年いろいろ考えた中でジュエリーを選んでいったっていう感じですね。
そうなんですね、はい、そんな中で本当に大変なこともあったと思うんですが、一番今苦労したなってパッと思いつくものって、
苦労したこと、それってジュエリー業界に入ってですか。
はい、
ね、まあ、当たり前のことなんですけど、思った以上にお金がかかる で資金が結構やっぱりいるビジネスなので、
そうだよね、
うん、そこをなんかね、そこまで思ってなかったんですよ。でも自分のお店をちょっと1軒ぐらいするんだったらいけるかなぐらいで思ってたんですけど、うん、こうどんどん展開していくうちにね、高いんだけど面を占める割合がむちゃくちゃ小さいんで、
はい、
なかなかこうね、見栄えもそのサイズ感も小さいしっていう、うん、じゃ資金面はやっぱり結構大変、大変というか思うよな、私よく自分でも今でもやってるなって思う時がたまにあります。
あ、今でも、
うん、カフェリングはもう出資者別にいなくて、私がもう本当に一人で立ち上げた会社なんで。
あ、そうだったんですね。
だから、うん、意外となんか25年ぐらい続いてね、おかげさまでよくやってるなって思う時たまにありますね私。
いや、よくやってると思うよ、うん、
あ、そうですか、
うん、で今あれですよ、宝飾業界の日本での一番大きな団体の女性初の理事にもなってるから、
日本ジュエリー協会の常任理事をさせて。
また偉くなってるじゃん、常任になっちゃったの。
そうです、そうです、
ちょっと合わないやつで偉くなって。
いやいやいや、
ステップアップされて、
うん、でも本当宝飾業界はね女性が少ないんですよ、
う
ん、
そうだよね、
常任理事私女性一人で、理事があと二人女性がいるんですけど、本当に意外と男性社会ですね。
うーん、
でもね皆さんね、ジェントルマンです、宝飾業界の男性。
あ、そうなんだ、
うん、すごいなんかみんな優しいですね。
それにやっぱりこう助けられた、
もう助けてもらってます、いっぱい、いっぱい応援していただいてます。だからそういう意味でもなんか異業種から入ったんだけど、うん、皆さんなんかこうすごく応援してくださいました。
なるほど、
うん、だからそこが私はもうすごく感謝ですね。
ね、はい、旦那さんもね、うん、ジュエリーではね日本のトップなんですよ。だけどすごいのは、旦那さんの力借りずに独自路線でやってるっていうのが大したもんだと思ってるの。
うん、
うん、ね、それはなんでそこを突っ張ってるの？なんかその、
いやいや、
なんだろう、そのこだわりというか。
ね、うん、夫もね、夫創業者なんで、
はい、
で創業者で結構100億ぐらいのそのね会社まで作っていったんで、
はい、
やっぱり強いものも持ってるし、尊敬できるものもたくさんあるんですね。だけど、うん、あまり意見聞きすぎると引っ張られちゃうじゃないですか、
うん、
なんか、うん、だから私は真似して超えることもできないの分かってるし、
うん、
能力的にも私はもう全然そこまでいってないし、センスも含めて。で、夫はもともとジュエリーの職人から、うん、一彫金教室の生徒から、全然価値観一緒なんですけど入り口がもう全く違うんで、で私はなんか参考にしてもなんか超えれないなって思ってるんで、
うんうん、
なんか極力、
うん、
本当にこれどう思うっていうことは聞くんですけど、
うん、
あえてあまり影響を受けないようにもしてるし、
うん、
なんか私はやりたいことがあるから、
うん
うん、そこの影響を受けるの嫌だなって思ってます。
そう、じゃあもう千秋さんの路線でずっと行かれて、
うん、
ジュエリー業界でもこう店舗を拡大していくにあたって、はい、うん、じゃあ旦那さんの力もまさか借りず、
う
ん、
あ、そうですね、全然規模感違うんですけど競合です。だから卸先さんとか行くと、
はい、
素晴らしい、
カフェリングとうちの夫の会社のブランドが横に並んでて、うん、どっち買うかっていう、そう、本当にもう競合だし、ただ向こうの方が認知もそうだし規模感ももうすごくありますから、
うん、
相手になってないですけど、だけどまあ小さいながらも競合他社っていうポジションではあります。
素晴らしい、
はい、
千秋さんにとってはその状況っていうのは、うん、嫌なものではないですか？
いや、私は違う形で超えたいと思ってる。どこかで
違う形、
まあ、それは規模が超えれなくっても、うん、例えば海外に対しての認知度は超えたとかさ、なんかいろいろなんかあるじゃないですか、うん、
はい、
なんか部分的にいいんですよ。全部勝とうなんて思ってないですし、まともに勝てるとも思ってないですし、それはラグジュアリーブランドに対してもそう思ってます。だからやっぱり日本のジュエリーのブランドが例えばカルティエに勝てるかって、もう勝てないですよ。もう歴史もあって資本も全然違うんで、もう全部飲まれちゃってます。だけどカルティエにないものを提供することはできるかなって 思ってるんで、そこに勝とうとは思ってないですよ。カルテにないものを提供していきたいっていう、夫の ところでないものは提供していきたいっていう、そういう意味での差別化で極めていけたらなっていう目標をこうずっと常に持ってる感じですね。
あのね、昔ね、自分がね、この放送業界でこうスタートした頃ね、私のね、3日間の研修、会社を全部閉めて、全社員でね、受講に来たぐらいの、すごいのよ。だから可愛らしい女性だけど、中は男性っぽいもの持ってんのかもしれないね。
あ、そうですかね。
なんかだから、
それは行動力というか、
やっぱり負けないぞみたいな、なんか男気みたいなのがあるんじゃないの、中に。
そうなんですかね。いや、本当当初会社設立した時に29歳で新卒採用中心にしてて、やっぱり女性社長だからそんなに人材もうまく集めることもできないじゃないですか、新卒といえど。だからもうやっぱりあのアチーブさんの研修もう全社員で受けて、もうだからマネジメントがすごいやりやすかったです。全員が同じ共通の認識を持って一つになっていけるから、だからいろんなコミュニケーションがやっぱりスムーズですよね。で、時短にもなります。でね、変なミーティングしなくてよくなります。だからそういう意味では勇気を持って、私は当時お店、会社閉めて受講させていただいたのは、今でもそれも宝物だし、ここからまたあの積極的に受講させていただきたいと思っているところです。
はい、ありがとうございます。さあ、ということで今朝もあっという間にお時間が来てしまいました。千秋さんの話、青木さんいかがでしたか。
やっぱり実績は実在なので、アントレプレナーだから全くゼロから事実25年間この厳しい保証業界の中でオリジナルブランドを作り、ね、全国に88店舗に卸しをして、銀座の一等地に店構えて、偉いですよやっぱり。やっぱりね、そういう意味では僕はすごく認めてます。とてもいい話だったと思います。
さあ、次回も株式会社カフェリング代表、クリエイティブディレクターで株式会社ナンバードット代表の青木千秋さんをゲストにお迎えします。よろしくお願いいたします。番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、目標達成の技術をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。